日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。皆さんこんにちは。進行役の富山幸男です。この番組は普段あまり聞き慣れない弁理士という仕事について紹介しながら、知的財産にまつわる事柄を相談できる人が身近にいるといかに心強いか、これを弁理士の方への相談を通して理解を深めていく番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの矢野幸太郎さんです。
こんにちは。日本弁理士会広報センターの矢野幸太郎と申します。
矢野さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、矢野さん、よく世の中で実用新案という言葉が使われます。発明は五感から想像するに、新しいアイデアのように思います。実際に実用新案とは何のことを言うのでしょうか。
はい、実用新案というのは一言でざっくり言えばちょっとした発明ということになります。このちょっとした発明というのは、発明というレベルまではいかないまでも、何か新しく作り出した特徴があるのなら、それは実用新案ということになります。
具体的にどんなものがあるのか教えてください。
そうですね、例えば布団たたきやペットボトルのキャップなど、みんなが一度は目にしたことのあるような生活用品が対象になりやすいですね。
そういう意味合いだったんですね。ではそんなちょっとした発明を誰にも真似されたくないと思ったらどうしたらよいのでしょうか。
はい、基本的に実用新案は実用新案権で守るということが重要になってきます。で、実用新案権は特許権と比べていいところも悪いところもいくつかあります。例えば、はい、いいところなんですけれども、
はい、
まず、特許庁による審査がない、この審査がない分、登録までの料金が安くなるという利点があります。
はい、
もう一つは、
はい、
登録までの時間が早いという利点があります。これも先ほど申した審査がないということにより、特許出願でしたらだいたい数年で登録になるんですけれども、実用新案出願でしたら1年もしくはそれ以内で登録になるという利点があります。
実にお手軽ですよね。その分問題点はあるんでしょうか。
はい、お手軽な権利である分、問題点も、いくつかあります。
はい、
一つは権利期間が短いことが挙げられます。特許権が、出願から20年、保護してもらえるのに対し、実用新案権は、出願から10年までしか、保護されません。もう一つは、審査がない分、権利を使うときにリスクがあるという、欠点があります。
なるほど。実用新案権はお手軽な権利な分、特許権にはないリスクもあるんですね。では何かアイデアが思いついたとき、どうやって特許と実用新案を区別したらよいのでしょうか。
はい、何が特許になり何が実用新案になるかは、一般の方にはなかなか区別がつきにくいところだと思います。何かアイデアを思いつきましたら、そのアイデアが特許権で保護したらいいのか、実用新案権で保護した方がいいのか、こちらの方が良いですよというアドバイスを送るのが私たち弁理士の仕事になってくると思います。
それにはやはり専門的な知識が必要になってきますね。
はい、ですので私ども日本弁理士会に、すぐ相談してください。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご確認ください。
矢野さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。